教祖様は実地の学問ということをおっしゃってですね、実地の学問、お分かりだと思いますが、実際に物事にあたって、勉強するということですね。机上の空論という言葉があります。机の上で、書いたものとかですね、今で言ったらパソコンなんかで情報を得て勉強する、これ机上の空論、そういうふうな、ちょうど反対側の言葉になると思うんですがね、実地の学問ということをですねおっしゃって、でその実地の学問をさせていただくということは、教祖様の場合もですね、皆さんが今今日お参りされている皆さんが勉強したような、小学校中学校高校大学というような、そういう勉強は教祖様はなさってないんですね。時代が江戸時代であったということもありますが、わずか 1,2 年の間、書屋さんのところで読み書き基本になることを教わったというね。しかしなぜ教祖様はその偉大な教祖様になられたのかというね。私たちはこれだけたくさんのことが勉強できる時代にいて、なぜ教祖様のようになれないのかと言ってもいいと思うんですがね。それはですね、教祖様はもうわずかな経験をですね、それをすごく大事にされてるんですね。生かしていらっしゃるんですね。もう無駄はないというか、自分の人生に起きたことを全てを生かしていらっしゃるんですね。一つが一番代表的なことは、日柄方角を見ることによって難儀をしたという。日柄方角を見ることによって難儀をしたというね。でその日柄方角を見るに及ばないということを教えられるんですが、それに限らずですね、日柄方角と同じように当時の人たちを縛っていたタブー、不浄穢れ毒立て毒養生というようなものがあったんですね。それも教祖様は意味がないこととして、こう自分がですねしっかりそれを大切にしていかれたんですね。つまりですね、一を聞いて十を知るという言葉がありますが、一つの実地の学問がですね、何倍にも意味を持ってくるんですね。これは皆さんもそういうことがあると思うんです。例えば最近振り込め詐欺が多いですね。で振り込め詐欺にかかる人というのは、自分が持っているお金をそのうまい話に乗ってしまってですね、例えば100万円持っている人がこれ100万預けたら200万円になりますよということで、つい引っかかってしまうんですね。でそういう人はまた繰り返しまた別の手口で引っかかるそうですね。そういう場合が多いそうです。でそれはなぜかというと、その自分の持っているものを倍にできるといううまい話というものに乗りやすいんですね。でそれをしちゃいけないということをそこで一回学習すれば、二度とそういうことは起こらないんですけども、それをその違う手口になってくると、あ、これは本当に儲かるんじゃないかというふうについ思ってしまう。それはつまりですね、自分が苦労しないで財産を増やすということに、この自分がそういうことにこう欲を持ってるということですね。そこを変えていかなきゃいけないんですね。で教祖様はそういうふうな点においてですね、一度経験したことをすごく大事になさってますね。生かしていらっしゃる。そしてそれを消化し発展させて体系化していらっしゃるんですね。で、私たちの人生はね、建物を建てるようなもの。建物を建てる場合にまず何をします？最初に屋根を作る人はいないんですね。最初に土台を作るんです。その自分の土台作りということをまずしていかなきゃいけないですね。愚か者が家を建て、砂の上に家を建て、雨が降ってきた、雨が降って水が湧き、その家は倒れたという歌がありますが、 その皆さんは愚か者にならないためにはですね、自分の人生の土台というものをまず作る必要がある。その土台は一体何なのか。私の場合は四代金剛様のお取り次ぎによっていただいた全てにお礼をする心ですね。さっき広野君も言ってましたけど、 2,3 年前のことを振り返ってなんかムカムカするとかね、腹が立つとかいうことがあるそうですけど、その 2,3 年前のことをですね振り返って思ってみたって自分には何もならないんですけど、人間というのはそういうところがあるんですね。でもそれをですね、あ、いい経験をさせてもらったというふうにすると、これが土台になっていくんですね。中山亀太郎という人がいましてね、昔で少年時代に鉄道事故でその両手片足を失うんですね。でお母さんも絶望されて母子ともに自殺しようということを何回も考えたそうですが、この近くの教会にお参りすることによって、そこをねおかげにしていかれたんですね。でその中山亀太郎先生が書き残された有名な教えは、運命を愛し運命を生かすって言うんですね。ちっちゃい時にね、もし太志くん両腕と片足を自分が失ってたらどうなんだろう、ね、希望を持って生きていける、絶望的になるよね。だからその中山亀太郎くんはですね、運命を愛し運命を生かすということで、まさにその自分の両腕片足を失った自分がですね、すごい努力をしてですね、大勢の人を助けるんですね。もう障害を持った方たちがたくさん勇気をいただいてですね、そしてその結婚もされて子供も残していらっしゃる、針に糸を通して縫い物もされたという、ね、自転車も乗られたというんですね。こういわゆるその五体満足の身であっても自転車の乗るのはなかなか簡単ではないですよね、うん、そこまでされてその方が運命を愛し運命を生かす、まさにその自分のそういうハンディキャップをですね逆手に取ってというか生かしていったんですね。その竹内先生もそうですね、全盲の自分がですね、その全盲になって苦しんだ自分がその全盲の人たちはじめみんなを助けるいうそういう人になっていかれてますね。でそのことを思いますと、その私たちが今いただいている人生というものをね、どういうふうに生かしていくことができるかという、そういうことが自分に問われてるんだと思うんですね。で私たちがいただいている教祖様はまさにそういう意味においてもものすごい天才的というか、よくもよくもここまで自分の人生の経験を全て生かしていらっしゃるなという私は感じるんですね。それいちいち言ってますと時間がありませんから今日はお話しませんが、そこを私たちもいただいていきたいというものですね。まあ逆に私たちはね、いただいているものにこれはありがたいけどこれはありがたくないというふうにその振り分けをしてしまうんですね。そうじゃなくて一切を生かす、運命全体を土台にするという、これができたら家が建つんですね。自分という人生の家が建つんですね。僕にはあれがないこれがない、これはあるけどあれもないこれもないと思っている人は家が建てられないんです。なぜかというと土台ができてないからですね。全てにお礼を言う土台ができたらその上に柱が立ち、そして屋根ができるんですね。なのについですね、その土台に目を向けることを忘れていきなり屋根を作ろうとするから空中空理空論になってしまうんですね。実体のない自分の人生というものを、まあ、考えてしまういがちなんですね。だからうまくいかないですね。はい、そういうことを私は教祖様からこの学ばせていただきたいというふうに願っております。はい、今日のお参りでした。 真剣に御取り。